さて今週は HIV エイズ先端医療開発センター大阪医療センターの白坂拓磨先生をお迎えしました。白坂先生お久しぶりですね。
お久しぶりです。
本日はよろしくお願いいたします。ちょうどお正月の時にお話ししてくださいまして、はいはい、でもう気づけば年度末になっております。昨年の6月からスタートしましたこの番組ラブ&レッドなんですけれども、本当にたくさんの方々にゲストに来ていただきましたが、先生は番組の方を聞いていただけてますでしょうか。
はい、毎回楽しく聞かせていただいています。
あ、本当ですか、はい、何か印象的だった回とかありますか。
そうですね、エイズデイの頃の番組だとか、それからまあ学生さん、
はい、
中学生の皆さんも出てくれたりで、最近のいろんな方の、まあ、日頃は聞けないような話もお聞きできて非常に楽しく聞いてます。
まあ、ゲストのジャンルもすごく様々なので、はい、いろんな感想が聞けるっていうのもちょっと新鮮ですよね、はい、さあそんな先生なんですけれども、早速こんなニュースがあります。 HIV 関連の Google 検索、チャーリー・シーンさん好評で過去最高に。昨年の11月17日 HIV への感染を公表したチャーリー・シーン。調査報告によると、その日の Google での HIV に関する総検索数はこれまでの傾向に基づき予想された数よりも 417% 多く、アメリカで1日あたり過去最多を記録しました。 HIV やその予防法の啓発につながった可能性があるとも指摘されているんですが、実際、まあ、海外ではこういった結果なんですけれども、ここ日本では検査や相談の方は増えているんでしょうか。
はい、国内でも、まあ、もちろんかなりセンセーショナル事件としてメディアにも取り上げるなど関心は非常に高かったと思うんですが、しかしながら、まあ、検査数への影響はあんまりなかったような感じですね。で、まあ、事件そのものが海外の非常に、まあ、有名な方の事件でありますけど、はい、私たちにとってさほど身近には考えられなかったのかもしれませんね。
まあ、衝撃的なニュースではあったんだけれども、はい、こう自分に置き換えたらやっぱりちょっと人事みたいなところになっちゃう部分もあったんでしょうかね。
じゃないでしょうか。
はい。そしてこんなニュースもあるんです。3月10日毎日新聞によりますと、エイズ感染者2年連続減少ということで、最新の厚生労働省のエイズ動向委員会の調査結果についても教えていただけますか。
はい、これは今年の2月29日に開催されました委員会の報告からなんですが、27年の9月28日から12月27日の約3ヶ月間で新規の HIV 感染者報告数は266件で、新規のエイズ患者報告数は102件でした。で、感染経路では同性間性的接触がそれぞれ7割から6割を占め、年齢別では多いのはそれぞれ20代30代あるいは30代40代で、いずれもほとんどが男性でした。で、検査についての報告も、されています。で、全国の保健所等での HIV 抗体検査あるいは相談数は昨年度の同時期に比べると減少していました。で、平成27年1年間の報告数の速報値なんですが、新規の HIV 感染者報告数は990件、これは過去の第9位ですね、
はい、
で、新規のエイズ患者報告数は423件で、こちらも過去第8位ということです、
うん、
で、合わせた新規報告数は1413件で過去9位ということで、先ほどお話があったように2年間連続して減少ということなんですね。
ちょっとこれだけの、ね、感じだったら、あ、いい傾向になってるのかなと思うんですけれども、先生的にはどうでしょう。
そうですね、おっしゃる通り、まあ、今までずっと右肩上がりと言われてた中での2年連続の減少は、まあ、いいようにも聞こえるんですが、1年間の報告数が前年よりも2年間連続して減少ということで良い傾向かもしれませんが、これはまた後で触れるんですけれども、はい、それとは別にですね、この前お話があったんですかね、
うん、ありました。
若者で特に女性での梅毒患者数が増えているという報告もありますので、予断を許さないと思います。セーファーセックスの実践ができてない、あるいはリスクのある性行為があるようでしたら、ぜひ検査をしてください。
はい。
で、検査を受けるタイミング、あるいは無料匿名で受けられる検査場などの情報については、ネットで HIV 検査 .com これローマ字ですか、それで入れていただくと出てきます。
はい、はい、また後ほど番組でも検査場などはご紹介いたします。はい、さあ変わりましてウェブにこんな記事も上がっておりました。お肌の異変が警告サイン、 HIV 感染を疑うべき4つの症状。まず症状1つ目なんですが、まあ、体の片側などに、これ帯状の発疹が繰り返し出る。そして症状2つ目が唇やお尻、そして性器に小さな水ぶくれが繰り返し出る。そして3つ目、毛穴に激しいかゆみと炎症がある。そして最後4つ目が手足や顔に紫や赤黒く丸いシミが出てきた。これらの症状を挙げられているんですが、ちょっと一つずつ検証していきましょうか。まず鵜呑みにするというのもね、危険ですもんね。じゃあまず先生、一つ目なんですけれども、体の片側などに帯状の発疹が繰り返し出る。これについてどうでしょう。
はい、発疹、つまり皮疹ですよね。皮膚になんかブツブツのようなものが、まあ、帯状、これ専門用語では帯状と呼ぶんですが、まあ、帯状です。でこれは帯状発疹と言われます。でかなり猛烈に痛いんですね。で診療所病院へ行くことを、お勧めします。一度ならず何度も出れば、その場合には HIV の検査もぜひされた方がいいと思いますね。
最初は皮膚科に行くという感じでも大丈夫なんでしょうか。
そうですね、皮膚科あるいは性病クリニックとかありますけどね。
はい、はい、じゃあ2つ目、はい、唇やお尻、性器に小さな水ぶくれが繰り返し出る。これはどうでしょう。
はい、これはヘルペスですね。性器ヘルペス、あるいは口唇ヘルペスと、その出た部位によって名前がついてますが、これも結構痛いですね。で、診療所とか病院へ行くと、これも症状がひどいとか、何度も出れば、HIV の検査もお勧めします。
まあ、出るとしたら、やはり唇、お尻、性器が挙げられるんですかね。他の部位っていうよりも。
そうですね。まあ粘膜といいますか、お尻というも本当の性器ですね。性器ヘルペス、あるいは唇の周辺の口唇ヘルペスということですね。
はい、じゃあ3つ目、毛穴に激しいかゆみと炎症がある。これはどうでしょうか。
はい、これは HIV との関連は非常に少ないと思うんですが、これも気になったらやはり診療所や病院に行って診察を受けられるのがいいと思いますね。
はい、では最後です。手足や顔に紫や赤黒く丸いシミが出てきた。これもちょっと、ね、心配になりそうな症状なんですけれども、
はい、これ、まあ、皆さんお顔は毎日見ておられると思いますけど、これまでなかったのに赤色、あるいは褐色、あるいは赤紫のようなシミといいますか、こう丸い平べったいなんかそういう、まあ、シミですねが出てきたら、診療所病院で診察を受けてください。まあ、HIV の関連ではカボジニク種という腫瘍のことがあります。まあ、そうでないこともありますので、勝手に自分で判断せずに診療所病院に行かれることを勧めます。でカボジニク種ということであれば、当然 HIV の検査を先生に勧められると思うので、はい、その時は受けてください。
わかりました、まあ、皆さんお肌の異変であれば見た目にもね、わかりやすいですし、まあ、自己診断はできるだけしないようにという感じですよね。
はい、おっしゃる通りです。
はい、先生のお話を聞いて皆さんもぜひチェックしてみて、気になれば病院の方へ足を運びください。では白坂先生、またちょっと変わるんですが、
はい、
ウェブでこんな記事も見つけました。なんと性病時は感染リスクが4倍、 HIV 感染のセルフチェックリスト4項目。まず1つ目、軽い風邪症状が出ていないか。2つ目、インフルエンザのような症状が出ていないか。3つ目、うかがわしい性行為をしていないか。そして4つ目が他の性感染症に感染していないか。これらについてもちょっと検証していきたいんですが、じゃあまず、まあ、軽い風邪症状、インフルエンザのような症状、ちょっとこちら1度には似ているんですけれども、これらはどうでしょう。
はい、これはですね、1も2も、まあ、ほとんどはいわゆる風邪あるいはインフルエンザなんでしょうね。ただ自己判断をせずに診療所とか病院に行っていただくのが必要です。というのは、後でもちょっと言いますが、 HIV のかかったばかり、つまり急性感染の症状である可能性もあるからですね。
まあ、ゼロとは言えないということですもんね。はい、はい、では3つ目、うかがわしい性行為をしていないか。これはどうでしょうか。
はい、これセーファーでないセックスをした場合っていう意味だと思いますが、これはもう皆さんお分かりの通り HIV の検査をお勧めします。 で、HIV を受けるタイミング、無料匿名で受けられる検査場がどこかなどの情報は、HIV 検査 .com というところで検索してください。
はい。
で、まあ、詳しく言いますと、約1ヶ月ぐらい前に性ファーでないセックスが実はあったんだと。そして先ほど お話のあったチェック1あるいはチェック2のような2つの症状のいずれかが出た場合には、 HIV の急性感染症状、つまりかかったばかりに出る症状かもしれません。ですからそれがどうかなっていう場合には診療所、病院を受診してください。で、 HIV の疑いがあるぞと先生がご診断になった場合には、エイズの拠点病院っていうんですが、そういう病院に紹介いただくかもしれません。で、もうこの番組をお聞きになっている方はお分かりのように、 HIV 感染症は治療のできる慢性の病気なんですから、怖がらずに必ず受診をしてください。
はい、分かりました。そして最後が、他の性感染症に感染していないか、これはどうでしょうか。
はい、これはですね、梅毒などの性感染症があると HIV に数倍かかりやすくなるというのが言われています。
うん、
で、性感染症が疑われれば性感染症クリニックなど、まあ、近くの、診療所、病院でももちろんいいですし、受診をしてください。で、必要なら治療をきちっと受けてください。
はい、
で、時々会うのは、とにかく行ってみたけどあとはほったらかしっていう方がおられますが、そうなるとどんな病気でもそうですけど、うん、悪くなることがあるのでね、きっちりと受診をしてきっちりと治療を受けてください。
はい、まあ、早期発見が何よりも一番救いですもんね。
そうですね。
はい、気になる方はぜひ病院の方に行かれてくださいね。さあ、毎回お伝えしていますが、 HIV 感染の予防策、これはコンドームの使用を徹底すること、そして危険なセックスはしないこと、性感染症にかかっているときはセックスをしないこと、これらが挙げられます。また HIV 感染してもエイズ発症まで10年から15年もの期間無症状のまま経過することもあるようです。なので、感染を知らずに他の人とセックスをすると感染を広めてしまう可能性もありますので、疑わしい症状が出たりとか行為をしたりした場合、早急に皆さん検査を行うようにしてください。さあ先生、そろそろ今週はお別れの時間と、
早いですね、
ねえ、なってしまいました。はい、本当にもう安定の白坂先生という、
とんでもないです、
感じがするんですけれども、先週の放送でですね、岡山県内で梅毒患者が増加、2年連続20人超、そして性感染症梅毒の患者が若い女性に増えているなどのニュースをお伝えしたんですが、性感染症と HIV、AIDS は深い関係がありそうかなとも思うんですけれども、来週はこのことにクローズアップしていこうと思いますので、教えていただけますか。
はい、わかりました。